なる翼となるであろう。聖教の家本部がお送りする幸福への出発第751周。おはようございます。希望に満ち溢れた明るい朝が訪れてまいりました。毎週日曜日の朝のこの時間は、聖教の家本部が皆様の限りない幸せと健康を祈りながら、聖教の家総裁谷口正治先生のお話をお送り申し上げております。今朝のお話は先週に引き続いて、谷口正治先生の人間苦の解放宣言をテキストとしてお送り申し上げます。
皆さんおはようございます。今日もこの人間苦の解放宣言の始末をテキストにして話したいと思うのであります。つまりこの始末は、人間の苦しみの本源である迷いを取り去って、そして人間本来の自由自在な仏性、仏の命が解放されて、自然に中から酒も消える、酒癖も消える、いろいろの悪い癖が消える、病気も消える、そういうようになるように、この書物を、生命の実相を読むんですけれども、読むだけじゃわからんと、直接指導を受けたいという人の直接指導にこの錬成会というのがあるわけですね。それでこの前には酒の病んだ人の体験談を話したんでありますが、今日はですね、父母に今までですね、結核にかかりゃしないか、かかりゃしないかと、祖父母も結核で亡くなったし、父も結核で亡くなって、母もおじも結核で亡くなったので、結核にかかりやすい体質が遺伝してるんじゃないかと心配になってですね、その心配がもとで自分も結核にかかったような状態になって、そしてだんだん悪くなっていっておったんですね。それがね、治った体験であります。今から朗読いたします体験談は、昭和49年6月2日、八戸市というと、青森県、八戸市の体育館で水長の家の講習会がありました。その時に、青森県十和田市西金崎町というところに住んでおられる国家公務員の23歳のまだ若いお嬢さんです。丹野律子さんという方の体験談発表であります。その筆記を朗読いたします。皆さんありがとうございます。私は十和田市単位青年会の委員長を拝命しております、丹野律子と申します。ありがとうございます。私が聖長の家を知りましたのは今から1年半前です。それまでは聖長の家という名前さえ知りませんでした。その私が今こうして谷口先生の御前で、そしてまたこのような大勢の皆さんの前で体験を発表させていただくことになりましたのは、本当に何か見えない力で自分が導かれてきたような気がいたします。私は病気が元で聖長の家に触れました。実は私の家は祖父が病気で亡くなり、父も5年前祖母と同じ病気で亡くなりました。母もまたおじさんも結核を長いことをやめました。そして私もいつかは自分がそのような病気になるのではないかといつも常に不安で思っておりました。そんな時に仕事が嫌になり、また休みたいなと思った時に結核にかかり、初めは3ヶ月入院いたしました。この体験面白いと思うんですよ。 この仕事が嫌になってまた休みたいなと思った時に結核にかかったと、こう言っておられるでしょ。ここにね、多くの人の陥る落とし穴があるんです。病気は外から結核菌が入るとか他の伝染病菌が入るとかして病気になるように思う、外から見たらそう見えるけれどもですね、本当は自分の心の中に病気になりたい意志というものが、人間は神の子として神様の命が宿って中から生かしているんですね。だから本来健康なんです。だから自分自身のその本来の命が決して病気なんかにかかるものかとですね、病気の入るもの、入ることを許さない、拒絶する心を持っておったら、人間神の子の権威を持ってそんな微生物が入ることを許さないという自覚を持っておったら入ることができないということになるわけなんです。ところが入った方がよかろう、その方が病気を口実にして会社を休むとか公務員を休むとかいうことになればですね、あの人は病気で休んだんだから怠けているんじゃなかろうというようなことになってですね、同情が得られる。そして仕事が嫌で休みたいなと思った時に結核にかかったと、このお嬢さん言っておられるわけですね。初めは3ヶ月入院いたしました。そしてすぐ退院いたしましたが、また入院いたしました。その時の私は何かすごくみんなと話していると結核というレッテルを一生背負って体を大事に大事にしていかないと必ずまた再発するという話をよく聞かされまして、本当に将来は真っ暗でした。そんな時に断食療法というのは、飯食わないでお食事を取らないで、それで数日間、胃腸の中を清める、そして毒素が腸に生きることを妨げている間に生きる力がおのずから復活してくるというので、断食療法をするわけなんですね。その断食療法というのがあるのを聞きました。それでそれをやれば必ず健康になれるんではないかという感じがしまして、お医者の先生に無理にお願いして1年半目で退院させていただきました。そして断食道場へ行こうと思いまして準備していましたら、私の勤務先であります十和田税務署の上司の方で杉村課長さんから、心と体と運命という徳久克美先生のお書きになった本を貸していただきました。そしてそれを読んだ時に、自分が病気になったのは本当に明るさが心に足りなかったからだと感じさせていただきました。結核もしかかっている人があればですね、なるべく心を明るくして、そして人の欠点を見ないで愉快に楽しい気持ちをね、それを養成してい、くようになさると早く病気が治るわけです。それでこの方はね、自分が本当に明るさが足りなかったなと、心と体と運命という徳久先生の本を読んで気がついたと。そしてさらに飛び滝う練習道場というところがあるから行ってみないかと勧められて、はい行ってみますと返事しました。ところが後で聞いてみたら、成長の家とは宗教団体だということを聞かされまして怖くなりまして、それで、それでもはいと返事した以上は行ってみましょうと思いまして、飛び滝湯の練習道場へ行きました。そこでいろいろ話を聞きましたが、なんかこれまで自分が求めていたものに出会ったような、本当にお話がスーッと心の中に入ってきて、それで早速なんか成長の家の教えを生活に実践すれば必ず幸せになれるということを強く感じましたんで、早速一家4人とも正指名会員にさせていただきました。 それでも断食道場の方がすごく気にかかりまして、早速静岡に行ってみました。ところがそこの先生に、あなたは断食する必要はありません、もっと自然の食べ物を食べて自然の恵みに感謝して、そしてそれよりも何かあった時にくよくよする心を治せば必ず治りますよと言われました。この断食の先生も僕は素晴らしいと思うんですね。自分の道場に入ってきた方が、まあ会費でも取れて得だと思わなかった、これは成長の家の人じゃないかと思うんですが、自然の恵みに感謝して天地一切のものに感謝せよというのが、これは成長の家の教えですね。そして心を明るく持って、でくよくよする心を捨てて、すべてのものにありがとうございます、ありがとうございますと感謝していると、内部の生きる力が復活してきて、病気など自然に治るっていう成長の家の教えをね、この断食道場の先生がこの人にね教えてくださっているのがね、まあ、不思議な、なんですね、神様の摂理だと思うんですね。まあ、そう聞きましたので、この方はこう言われる、そんなことなら成長の家の方がまだいいというので、また河口湖の道場を道場へ行って練習を受けさせていただきました。河口湖、富士山の麓にある山梨県側のその道場へ行って練習を受けさせていただきました。そして帰ってきて練習であったことを母にそのまま話しました。母はこれまで宗教は嫌いだと言っておりましたけれども、そのまま話しましたら、お話を聞きに行くことなど許してくださいました。それで私がなんか生きることがすごく楽しくなって、嬉しくなって、こっちが悪いとかあっちが痛いとか言って、言うことを言わなくなったら、家のうちがすごく変わりました。これもね、水筒の家の教えです。言葉というものを大切にしなさい。言葉に表現したらそれが形に現れてくる。それでここが悪い、こっちが痛い、ここがどうだ、病気がどうだと言ってですね、始終つぶやく人が、それは人に同情を求める気持ちもあるんですけれども、だいたい言葉でね悪いことを言い表したら、それが形に現れてくるということになるわけですね。それは練習を受けてそういうことを言わん、そういう生活習慣ができてきたわけなんです。ここが尊いところですね。さて、この体験談続いております。こう言われます。世間ではよく結核の巻とかなんとかいろいろ言いますけれども、私の家は家族がほとんど結核をしていますし、なんそういう結核の巻とかいうのだったと思います。それで成長の家で、人間は神の子で、病気はない、肉体もない、罪もない、病もないということを知らさせていただきました。私は自分で何か因縁というものを打ち消そうと思っても、いつも何か心の中で恐れていましたが、それが人間は神の子だと教えていただきまして、本当に嬉しくって、皆さんに人間は神の子だということを強く伝えずにはいられないと思いました。谷口先生、ありがとうございます。こう言って感謝されて、また続いて言われるんですけれども、今成長の家の青年会では、その機関士の理想世界というのを、それを今年中に50万歩に増やすというね運動を起こしている。それでですね、私もその運動に参加したいと思って、そして今理想世界史十分一括、それをまず求めて、それをね、知人に配るという運動を始めているんですというわけなんです。人を救う運動を始めると、そこにまた素晴らしい結果が起こってくる。そしてまた今運動していて、一つ体験させていただきました。それは 錬成では父や母に感謝せよということを教えてくださいます。で、私も錬成で父母に感謝したつもりでした。それがこの理想世界50万部短歩運動と人を救う運動としてやってみたときに、本当に心の底から私のうちでは家族は成長の家をやっておりませんが、それでも黙って出してくれて、そういう父母に本当にありがたいなと思うようになりました。それはこの運動をやってみて、本当に心の底からお父さんお母さんにありがたいと感謝できるように分からせていただきました。ですから皆さんもどうぞ青年会においでください。それから子供さんたちも青年会出してあげてください。運動することによって、人を救う運動することによって、本当に今まで練習で習ってきた、その習ってきた教えが生活に実践されて、本当に人間神の子の心理が体得できると思うのであります。まあ、こういうね、体験談をおっしゃったのであります。十和田市の西金崎町303-2丹野律子さんの体験談でありました。今日はこれで終わります。
ただいまのお話は谷口正治先生でございました。お話のテキストには